なるほどマネーライフ、北陸銀行の提供でお送りします。ツールドフライデー、山崎夏子がお送りしています。毎月第2週第4週は経済の専門家からいろいろなお話を伺っていきます。今日は日本銀行富山事務所長の伊藤栄さんに伺っていきます。伊藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめまして。
はじめまして、
富山にいらっしゃったということなんですけれども、富山の印象いかがですか？
富山は初めて赴任したところなんですが、来てみて、新鮮なこととか、
はい、
毎日刺激的なことがあってワクワクしながら過ごしています。
富山ね、食べ物も美味しいですから、またいろいろと味わっていただきたいなと思います。
そうですね、
はい。さて、10月1日に最新の短観が日本銀行から発表されました。で、今回も短観のお話を伺っていきたいと思いますけれども、その前に富山県の景気って今どんな状況ですか？
そうですね、年度の上期はやっぱり消費税引き上げに伴う影響が見られて、なかなか消費の落ち込みがあって、その影響が後を引いてたんですが、ここへ来て徐々にその影響は持ち直してきてるかなという感じがしています。
景気の方はじゃあ上向きになってるってことですかね？
そうですね、百貨店スーパーの売上高を見ますと、前年比のマイナス幅というのは徐々に減少してますので、いずれはプラスの方に向いてくるかなと思ってますし、あとは金融の設備投資が引き続き増加傾向にありますので、そういった点も景気の下支えになっていると思います。
こうした中で今回の短観の結果を説明いただきたいと思うんですけれども、
まず富山県の企業の方の景気に対する見方ですけども、製造業非製造業とも2四半期ぶりに改善しています。また先行きについても現状並みで、今いいと見ている企業が多いという結果が出ています。
一方、その先行きの方なんですけれども、全産業ではどうですか？
全産業では現状並みで、いいと見ている結果となっていますけども、製造業では円安によって原材料高などを慎重に見ている先が増えているように思います。
今後良くなっていくというふうに考えていいんですかね？
足元の経済指標を見ますと、企業の収益なんですが、これはかつてないほど高水準になってますので、これによって設備投資の計画が前回の調査に比べても上方修正されてますので、そういった計画は中小企業にもより広がってますので、そういった動きが広がれば景気全体としては良くなっていく方向に働くと思います。
なんか主婦としてはほっとしますね。
そうですか。
良くなっていくっていうことを聞くと、ただ景気もね、やっぱり右肩上がりというわけにはいかないのかなという気もするんですけど、不安材料というのはどうでしょう？
足元の変化で言いますと、この短観の調査は8月の下旬から9月にかけて行ったんですが、それに比べますとかなり円安に6円ほど触れてますの で、
ですね、
これは円安はいい面と悪い面、両方ありまして、いい方は輸出企業にとっては、より輸出しやすくなる環境になるんですが、輸入金を多く買っている企業とか家計にとっては輸入原材料が上がりますので、そういった面でもデメリットメリットを両方方向で、どうなるか見ていく必要があると思います。
これから冬になりますからね、灯油とかあったかい暖房ね、器具使われる方も多いと思うんですけども、そういった価格もちょっとじゃあこれから変化してくるかもしれませんね。
そうですね、幸いにしても足元原油価格なんですけども、世界の景気がちょっと若干思ったよりほど強くないので、ガソリン価格というか原油価格が夏場にかけてか一頃よりも下落方向に今向かってますので、ちょっと円安による、コスト高を、うまく相殺してくれるんじゃないかとは思いますけども、そういった面もありますけど、ちょっとそれも慎重に見ていく必要があるかなとは思います。
その他に不安材料はありますか？
やはり海外の景気だと思います。このところアメリカは消費を中心に回復を続けているかなとは思ってますけども、 まあ、昨日今日 あのアメリカの株式市場を見ると乱高下若干してたりして、やっぱ思ったより本当に回復してくるかどうかというのは、まあ、慎重に見ている方も多いんじゃないかと思います。あとその他の地域を見ますと、欧州もあるいは新興国、まあ、中国なども緩やかに回復は続けてるんですけども、はい、思ったほど強い回復という形にはまだ至ってないように思います。
日本経済だけで見るとこう上向きというか、これから徐々に回復していくのかなという感じですけど、世界的に見るとやっぱりあの影響もあるということなんですね。
そうですね、あの日本経済はあの、まあ、かつては円安になれば輸出がどんどん増えるっていう、まあ、イメージの経済構造だったんですけども、長らく円高が続いたおかげで、あの製造業を中心に海外生産だいぶ移ってましたので、なかなか円安だからで即輸出が増えるという構図になりにくいんですけども、世界の全体のいわゆる経済成長が続けば、今いろんな輸出品目がありますので、はい、そういったものどんどん少し増える余地が出てまいりますから、それが景気を少しでもあの後ろから支えてくれるという効果がありますので、まあ、そういった面を期待できると思います。
はい、あの最後に私たちの行動としてはどんな風にしていったらいいですか？
あの足元の景気の動向も当然あのウォッチしていただく必要はあるんですけども、はい、あの自分のやっぱり将来の設計に向かって、あのどのような時期にどのぐらいのお金を使うのかといった、まあ、ライフプランを、まあ、しっかりと作っていただいて、それに向けて、まあ、どのタイミングでお金を使うのかっていうのを決めながら、あの日々の生活をしていただければいいだと思います。
あんまりこう一日一日の情報に左右されないで、自分のプランであの消費していくってことが大事なんですかね。
おっしゃる通りですね、あのどうしても新聞報道で出るような市場の株式とか、そういう為替の値動きっていうのは、まあ、プロの方がやってる相場ですので、それはやっぱり非常に今最近はコンピューターによってあのとプログラム的に動く面もありますので、なかなか実態の、いや皮膚感覚と申しますか、まあ、奥様で言えば主婦感覚にのっとった動きはなかなかしませんので、はい、まあ、そういったものよりも、まあ、全体的にまあ景気が良くなるかなとか、ちょっと悪くなるかなという、まあ、あの感覚と、その自分のやっぱり将来設計に見据えたあのマネープラン、消費プランを沿ってあの行動されるのがよろしいかと思います。
はい、今日は日本銀行富山事務所長の伊藤栄さんに10月の短観について伺いました。伊藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。